はい、はい、ということでお便り会でございます。はい、
お願いします。
続々と来ておりますので、はい、やっていきます。じゃあまずですね、体験談というのが来ました、
うん、いいじゃないですか。
初めてお便りいたします。岸本さん、林さん、奥様、いつも楽しみに拝見拝聴しています。私は介護施設に勤めております。
はい、
いくつかの不思議体験をしていますが、その中の一つを聞いていただきたいと思いお便りいたしました。
はい、
90歳を迎えるおばあちゃんがいて、元気に毎日を過ごされていたある日のことですが、私が夜勤明けで早番の職員に申し送りをしている時、
うん、
かっこ朝7時頃、
ね、
そのおばあちゃんは高齢でもあり、座る位置ね、
うん、
座がうまく取れないので朝食ギリギリまで横になってもらっていました。
うん、
申し送りをしている場所から私の目線の先におばあちゃんの、居室がちょうど目に入る位置でしたと。
うん、
3メートルほど離れたところです。そこにベッドに向かって2人の方が立っておばあちゃんを見ているのが目に入りました。
うん、
面会に来られたのかな。それにしては時間も早いし、事務所の人が通したんだろうと思い申し送りを続けました。
はい、
気になり目線を上げると2人はもういなくなっていました。
うん、
早番さんに〇〇さんのところに早いのに面会の方が来てたんだねと伝えると、え、来てないですよ、私申し送り前に〇〇さんのところ顔出しましたもん、
うん、
と言われ、嘘嘘、2人いたよ、大きい人と小さい人、2人とも真っ黒だったけどさと言った自分にハッとしました。そうだ、2人とも真っ黒だった。
うん、
事務所に行きその時間に面会の方が来ていたか確認すると誰も来ていないとのこと。
うん、
その日から1週間ほど経ち、私が夜勤中にそのおばあちゃんが大量の吐血をされ4日後に亡くなりました。私が見たのは死者をお迎えに来る死神だったのでしょうか。私の夜勤の時に急変する方が今まで何人かいました。最後のお世話をさせていただくことが結構あります。岸本さん、林さんはどう思われますか。これからも応援していきますということでございます。はい、介護施設の名前がないけどいいかな、
はい、はい。
っていう方でございましたけども、ね、黒い2人組が、うん、まあ立っているのを見たということですかね。なんかでもあれよね、病院とかでもこのシチュエーションってあるもんね。
よくありますね。子供が見ちゃったりとかね。
だいたい黒いやつじゃない。
うん、だいたい
黒いの以外ってあんのかな。あんま聞かないよね。
もう黒いのが来てて子供が見て怖がってるみたいな。うん、ほんなその黒いのがいた病室の方が亡くなっちゃうっていうのはね。
ね、なんかあるじゃないですか話。うん、で俺気になったのは大きいのとちっちゃいの2人組なんだっていうところはちょっと思いましたね。
トグロ兄弟かな。
まあだとしたら別に違和感ないですけど、うん、確かに、はい、なんかあるのかな、死神の種類みたいなのとかね。
ああそういうことね。
うん、もうでもすぐじゃないっていうところも何とも言えないな、この1週間ぐらい経ってかとかだったかな。
でもなんか死神って結構早めに来て、
うん、
亡くなる寸前だと亡くなった時に、
うん、
あ死んじゃったんだなっていうのが自分の中で、うん、なんて言うんでしょうね、心が持っていけないから、ま、早めに言っといて、あと何日間で亡くなりますから自分のやりたいこととか、あと自分が連絡しときたいとか人に連絡しててくださいねみたいなんで、最後なんか亡くなる前、うん、本当に分かってたかのようにいろんな人に手紙送ったりとか連絡したりする人がいるっていうのはね、話聞きますよね。
予備みたいなね、予備時間というか、
うん、そうそう、
そうそう、
人生ロスタイ
ムみたいな、ね、準備のね期間、うん、亡くなるまでのみたいな。
そう、それはありますよね。
あるわ、そうだ、聞くで、ね、うん、確かにそ
れ早めに連絡というか、
で1週間あったら確かにいいなって思うわ、
うん、
自分がもし、ね、うん、決まってるんだとしたらね、うん、それぐらい欲しいわ、確かに、
確かにね、欲しいわ、
うん、はい、ということで、ありがとうございます。
すごい話ですね。
じゃあこれもちょっと不思議体験という感じのやつでございます。はい、都市ボーイズの皆様、初めてお便りさせていただきます。はい、オカルトネーム、ハニュマルと申します。
ございます。
毎日楽しく動画視聴させていただいております。
はい、
お便り、この度は私の体験した不思議な話をさせていただこうと思いメールさせていただきます。うん、私は専門学校時代に川崎市にあるネットカフェでバイトをしていました。
うん、
そこは駅前のビルの中にあるネットカフェで、ビルの3階と4階に入っており、受付は3階で4階は喫煙席になっていました。うん、 その日は忙しかったので、お客さんが常にカウンターにいる状態で電話も良くなっていたのを覚えています。
はい、
3人体制で作業をしていて、1人がちょうど休憩に入ったタイミングでした。また電話が鳴り、忙しくて電話を無視した私に、隣にいたバイト君が電話出た方がいいですよと言ってきました。
うん、
私は会計を待っているお客さんをバイト君に任せて受話器を取りました。
はい、
受話器の向こうの声は40代から50代くらいの男性で、
うん、
下に降りれなくなったんだけどという電話でした。
はい、
私は4階にいるお客さんが3階に降りてこれなくなったと解釈し、
うん、
今何号室の前にいるのかを聞きました。
うんうん、
すると電話の向こうで401あーとだけ言って、
うん、
そのまま電話を切られてしまいました。401は階段に一番近い部屋だったので、下に降りる階段を見つけたからそのまま切ったのかなと思い、私は確認しに階段の下まで見に行きましたが、誰も降りてきません。
うん、
あれおかしいなと思い、4階に上がってフロアを一周しましたが、それらしき人は誰もいませんでした。
うんうん、
その日の終わりに事務所着替える部屋でこの話をしてみたところ、4階のあの狭いフロアで迷う人いるんだ、その人どんな人か見てみたいと社員さんが言い出し、うん、3人で監視カメラをチェックしてみることになりました。
はい、
電話の履歴から時刻を合わせてカメラを見たのですが、それっぽい人がいません。
うん、
そしてフロントの監視カメラに切り替わった時、カメラの中の私はその時刻に受話器を取っていませんでした。
どういうこと？
電話がとても印象的だったので、かかってきた時間は確かに覚えています。
うん、
一人が休憩中だったことも踏まえて、確かにその時刻だったはずなのに、カメラの中の私は受話器を取る行為もしていなかったのです。うん、でも電話の履歴だけが残っていて、確かにバイト君も私が電話を取ったことは覚えていました。
うん、
カメラの映像の時間がずれていることも考えて前後確認しましたが、映っていません。
うん、
2、3日後店内で盗撮が起きて、警察が来た時に監視カメラを確認しましたが、時刻はやはりずれていませんでした。
うんうん、
私はあの時異次元に行っていたのでしょうか？そして電話の相手は誰なのでしょうか？一体何だったのか、すごくモヤモヤする話です。お二人はどう思いますか、うん、ということでございます。羽生丸さんからいただきましたけどもね、はい、ネカフェの不思議話という感じでございますけども、うん、店員側なんだっていう ね、
言った側かと思ってた。
まずだから不思議な現象が2つあるよね。その、うん、401にいたとされる 4,50 代らしき男性が、うんうんうん、まずいなかったってこと、
はい、
と、あと本人がその、401にいた電話を出ていなかったっていうふうにカメラには映っていないという、
うんうん、でも電話の
履歴にはある
テル音というか、
うん、
その音は鳴ったんですよね。うん、だってその後輩の方が電話取った方がいいっすよって言ったっていうことは音は鳴ってるんですもんね。
そうだ、履歴も残ってるしバイトも、うん、覚えてるってことは、うん、電話が鳴った事実としては残ってるけ ど、うん、
けど出て
はない、監視カメラには映っていないってことかな、うん、言うと、
うん
うん、
はいはい、
めちゃくちゃ不思議じゃないですか。
不思議ですね。でなんかその僕もじゃあその警察に連絡して、
うん、
ある事件が起きたからね目の前で、うんうん、でその監視カメラに映ってるからこの人かっていうのを確認しろって言われたことあるんですよ。
うん、確認作業あるよね。
で、
うん、
本当にその時間の差がねどれぐらいあるか、要はその監視カメラでは何時何分ってなってるけれども、
ラグがね、
そう、うん、まあ、どれぐらいあるかっていうのを警察がなんかね、携帯電話でもって今本当に何時何分かっていうのを調べるアプリがあるんですよ。
へー、
でそれで見て何時何分、あ、こんぐらいずれてんのかって、
正確なのか、
そうそうそう、確認するんですけど、
うん、
それやってたってことだから、それでズレがないって分かったんでしょ。
でもこれそうそう、
ね、
この方が言うには盗撮が別件であって
ですよね。
でちゃんと警察がそれを
確認して
たから、してるってこと時間をだから、まあカメラは正しいってことだよね。
やってたから絶対映ってないといけないんですよ。電話してるところも、そのおじさんが出てるところも、
そう、
映ってない、
両方映ってない。
変な話
よ、ね、不思議よね。
階段の下に歩いて行ったのは映ってんのかな。
あ、映ってんじゃないの。だから、うん、
撮ってない、あ、その
電話を撮ってない
とこだけが、
だから、
はあ、
だから実際問題としてなんていうかな、一個 空間がなんかそこで抜けてるような印象も確かにあるよね、うん、異次元に行っていたってこの人
言ってるけど、ハッキングされたからね、
うん、ハッキングね、
カメラを、
ああでもあるかもよ、うん、あのやるやる、
ね、
あのスパイでやる手法で
ありますもんね、
あのそうそう前後つなげて一個の部分のパーツを、
う
ん、
そうそう
切るってことはできるわ、確かにルパン
三世がやってたもんそれ、
うん
うん、
ただ
やる必要ないよね
誰が何のためにそんな機密情報でもない、
そうそう、
でもね、あそうスパイが忍び込むときに使うのよ、
あはいはいはい、はい、
あのそこに、
うん、
だからフロントに誰かが忍び込むために一瞬それを、
うん、ああじゃあフロントにあったどでかいダイヤモンドを盗むのに
そうそうそう
スパイが来たんだ、
そういうことよ、
あるかよ、
だダイヤモンドなくなってませんでした
あるわけねえだろうあのガラスケースに入れた
売り上げが減ってるとかね、わ、うん、かんないけど、
いやいやそれを使ってもっといいとこ行くでしょそこそ
まあなあ、
ね、宝石店行くでしょ、
川崎のネットカフェなんてたかが知れてるだろうな、うん、売り上げ、
売り上げね、
これでも不思議だな、
不思議、いや面白い、すごくいい話、
これだから見たいよね、監視カメラね、うん、まあ、監視カメラって防犯上見せらんないんだけど、ね、基本的には
警察でも許可言いますからね、見るのにね、
ただまあ見たいな、面白い、
うん、
っていうやつでございます、
いやすごくいい話でした、ありがとうございます、
いい話ですよ ね
2つ続けて、
でちょっとですねテイスト変えようかな、
はい、
どうしようかな、あ一個ね、そうだ読もうと思ってて忘れてたのあった、
うん、
あのトークイベントの感想、
あ、はいはい、おー、
うん、一応来てたんで、
はい、ぜひ、
ナイスさん、岸本さん、トークイベントお疲れ様でした、トークイベントで初めての生都市ボーイズに興奮冷めやらない MK ですと、はい、今回のイベントで初めてお二人を直接見に行けて本当嬉しかったです、
はい、
会社の人と一緒に参加して帰りの道中映画の感想や占い師さんの話だったりとすごく盛り上がりました、うん、岸本さんの顔が本当に小さいことに会社の人が驚いていました、うん、トークイベントではイベントだけのお話やサプライズで岸本さんのお誕生日をお祝いできてあっという間の1時間でしたと、はいはいはいはい、トークイベント後のサイン会は予想以上にお二人と話す時間がある上に写真まで一緒に撮れると知り緊張して足が震えていました、
うん、
順番になった途端緊張と人見知りを発揮してちゃんと目を見れなかった上になんとか絞り出した話にも優しく対応していただきありがとうございました、はい、心残りを言えば写真を撮るときにもう少し岸本さんと近くで撮りたかったです、うんうん、岸本さんからのハグしようかというポーズの提案で一気にテンパってしまい、
あったな、
一瞬記憶が飛びました、気づいたら写真撮り終わってましたと、うん、次一緒に写真が撮れる機会があったらハグでお願いしますと、うん、次にお二人を拝見できるイベントが早くできる日を心待ちにしております、うんうん、季節の変わり目、はい、お体ご自愛くださいというイベントの感想いただきました、
は
い、
それを読もうと思って今言ってたんだあなたは
忘れてた、
だからあれですよ、その自分のことがいい風に書かれてるのを読みたかったんだ
いやそんなにいっぱいなかったんだけど、
あとさ、
トークイベント
の感想、次回来てお便り送るときは俺のことも書こうか
この方ね、うん、ちょっと読もうと思った理由もあって、はい、あれくれたんですよ、誕生日プレゼントで、そうそうね、手紙と、
うん、
そうなんです、だからちょっとお礼言っとこうと思って、
覚えてます、
込みで、ありがとうございました、
ちょっと僕の方が話してましたよ
確かそうでしたっけ、
確か、
あ、なんかすごい、わざわざね結構いいものをいただきました、
そうそう、
ね、ものは言わないですけど、
ねね、でもあなたが見たりとか聞いたりとかしてるもの全部僕が編集してるんですよあなたが楽しめてるのは僕のおかげですからね。
いやね、
まず僕に感謝しないと。
じゃあもう一番そこはそこはね、次回気をつけていただいて。そしてね、誕生日つながりでですね、
あ、なんですか、
もう一個ね、お便りのプレゼントみたいな形でいただいたものがありまして。誕生
日のプレゼント、
どういうこと？いきます。
うん、
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
はい、ございます。
ネジのネジネーム、君のネギ坊主を舐めたいと申します。
ネジのネジネームなんてねえんだよ。
なんかちょっとね。こういう毎回トリッキーなことしていきますけども、
そうそうそうそう、ないんでそんなもの、
岸本さんお誕生日おめでとうございます、
おめでとうございます、
あの日まだあなたとお母様はへその緒でつながっていました、
どういうこと、
2人が切り離されてから36年、
はい、
そんな記念すべき日に私から切り離された話を送りたいと思います、
これは誕生日プレゼントだ、
はい、
はい、
8年ほど前、
うん、
私は家を建てるためにある不動産会社にお世話になっておりました、
はい、
これはそこで起きた出来事です、
うん、
その日不動産会社ではいつものように社員が働いていました。こんにちは、社長のゴルフ仲間であり、お得意様の K さんがゴルフバッグを片手に事務所を訪れてきました、
うん、
どうぞこちらへ。社長と K さんはいつものように2階へ上がっていきました、
うんうん、
しばらくすると2人の言い争うような声が1階の事務所にまで聞こえてきました。
結構大声で叫んでるね。じゃあ、
うん、どうやらアパートの管理に関することで揉めていたようです、
うん、
その後社長が一人で事務所へ降りてきました。次の瞬間 K さんが日本刀を握って階段を駆け下りてきました。
殺してるじゃん。
どうやらゴルフバッグに隠し持っていたようです、K さんは日本刀を振りかざすと社長に向かって一気に振り下ろしました。
死んだ。
切り落とされ床に転がり落ちる社長の左腕、
うわ、
K さんはさらに止めに入った H さんの腹を刺し S さんの腹部を切り裂きました。
え、
K さんは車で逃走しましたが数時間後殺人未遂で逮捕されました。この時止めに入って腹を切られてしまった S さんが私の家の設計の担当者だったため退院後この話を教えてくれました。宇都宮スペース日本刀で検索すると当時の記事が出てくるのでお暇の時にどうぞ。
ちょっと調べてみます。
昨日までの友人に殺されるなんて想像しただけで恐ろしいですよね、はい、これが私からの切り離された話のプレゼントです。
いやいやいや、
岸本さんハッピーバースデーというです
ね。行かれてるな。
なかなかスリリングなあのお誕生日プレゼントをいただきまして、ちょっとね、
うん、
驚きのやつなんですけど、宇都宮日本刀かな。
出ますね。
出ます。
出ます。不動産会社で出ますね。
出ます。
これは、左腕出ますね。
出ますよね。
出ます。
俺もさ、これ切り話聞いてる途中で、はい、なんか歴史ものとかなんか
そうい
うことのにつなげんのかなとか思ったんですよ。そう、
なんか変なこと話ばっかするからね。
そう、
あ、出ます。
ガチなんだね。
うん。
なかなかの、それいつ頃ですか、ちなみに。
出ます。これは2012年ですね。
結構最近ですね。
出ます、
ね。ああ、なるほど。
ゴルフケースに日本刀出ますね。
出ますね、
はい、
やめましょう、
はい、
そこをほじくり返すのは
忘れてくださいみんな。これ出ます。
えらいもんプレゼントでぶち込んできたなっていう印象がございまして、ね、いやー驚きよ。さ、俺これすげえ不思議なのがさ、そのなんていうの、
うん、
アパートで、
うん、
アパートの管理で揉めているっていうところまでは、うん、すげえ仲いい感じで来てるじゃん。
そうそうそう。
なのにもかかわらずバッグの中に日本刀入れてたってことは、
うん、
どっかでやったろうかなっていう、
で我慢しながら
っていうこと、
うん、隠しながら、
でも仲いいんだよそれまでは、
うん、
言い争う気満々できたってことか
な。そういうことでしょ。だってじゃないと、だって常に入れてることになっちゃうからね。
もうそいつの方がやべえな。
うん、
へえ。
いやすげえわ。
じゃあもう絶対切るつもりだったんだろうね。
たけし映画みたいじゃない。
すごいよ ね。そうそう本当だわ、
うん、ファッキンジャップぐらい分かるよバカ野郎の時じゃん、うん、
マジで目の前でさ、うん、人の腕が切り落とされた瞬間とか見たら止めに入れないよ。
入れないよ。
でも止めに入ってさ腹刺されちゃってんだよ、うん、いやー勇気あるわすげえわーね。
俺無理だよ。
固まっちゃうよね。
固まっちゃう。てかほんま人に言わないでくださいね、
うん、
ここだけの話な、うん、みんなも、うん、俺は日本刀たまたまだから言うけど、
うん、
日本刀持ってる人が目の前にいて助ける人助けない人をもうグループ分けしてるのよ。
どういうこと。どういうこと。普段から
普段から
普段から
日本刀を持ってる人が、
うん、出てきた場合ね、出てき
た時に助ける人助けない人も線引きしてるから。
いざって時に、
いざっていう時に、
うん、
じゃないとこの人どうしようってなった時に考えちゃうじゃん。
その一瞬がもう命取りでもあるしね。
だから、
うん、
もし自分が出なかったことでその人が助けられなかったらどうしようっていうのを常に考えたりしてるから、
うんうん、
グループ分けしてるんですよ、ね、俺は助けますけどね。ほんまにその人が大事な人だったら。
ああ、
うん、
じゃあ、ま、マロさんだったら
すぐ逃げるよ。助けなきゃいけないの俺が。 おかしな話でしょ。あっちが助けるんだな、まだしも。
それ見たい？それ。
いや見たいわけじゃないけど、うん、でも自分の命と引き換えにとかってなったら、まあね、助けらんないよ、
ね、リスキーだよね。
そうそう、マロさんはちょっと助けらんないそうそう、マロさんは俺助けなきゃいけない、絶対に助けてんだから。俺は助けられたことないもん一回も、うん、恩がないから。
なるほどな、うん、でも日本刀はちょっと俺
怖いよね、
想像つかないな、どれくらいの恐怖なのかが。
見たことある？本物の日本刀、本物の日本刀よ、
飾られてるのあるよ。
あじゃなくて、じゃなくて個人持ちのやつ。
個人持ちはないかな、う
ん、個人持ちをね、じいさんが持ってるやつがあって、
うん、
めちゃくちゃ怖いよ本物の。なんかその
あれって資格いるんでしょ、持つのも。だって
尖れた日本刀じゃない、見せ物じゃない日本刀って、うん、めちゃめちゃ怖いっすよ
どういうこと、何が怖いの。
なん僕のおじいちゃんは人を切ったことのある日本刀を持ってたんですよ、
うん、
フィリピンかなんかで買ったって言ってて、うん、旅行好きでね、おじいちゃんが、うん、日本兵がそこで来てフィリピン人を切り殺したっていう日本刀を持ってたんですよ、
うん、
買い取ったって言って、
うん、
いや
コレクションみたいなことでしょ。
そうおじいちゃんすぐコレクションしてて、うん、コレクションがもう家に収まらないからっつって、ほんまむちゃくちゃでっかい納屋買ってそこに詰め込んでたんですよ。
いいじゃん、
その中に日本刀が。
鑑定団出したらすごいことにな
る。いやすごいと思いますよ。でもそれ潰しちゃったんでもないんですけど、日本刀なんかね、ほんま怖いっすよ。なんか触るのも怖い。
日本刀ってでもさ、まあ、飾られてるやつとかすげえさ、うん、手入れされてると思うけど、うん、やっぱなんか美しいと思うもんな。
そうそうそう、
あの惹かれるよね。
惹かれ、あでも錆びてるやつの、これは怖かった。なんか
あそう、
うん、これで使った
んだ、 リアリティがある感じの。そうそうそう、
目も変わるしね、やっぱ日本刀持つとおじいさんとかも。
そして単純にこの人なんで持ってたんだろうと思ったわ
確かにね
そんなに手に入んないと思うけどな、うん、サクッと。
やっぱ子供の時だったから持たせてもらえなかったもんね。
うん、でも持ってたら使うってなるか。そうそう
ね、
仮に泥棒が家に入ろうとしてるとして、うん、分かってたら、うん、最初に持つ武器日本刀かもなって思ったわ今、うんうん、あったら使っちゃうかもって思った。
あれですよ、僕らの YouTube に、
うん、
よくね書き込みするうちの父親いるじゃないですか
いますね。
あの父親はなんか持たせてもらったって言ってた、うん、日本刀見せてもらってって言って、やっぱ怖かったって言ってましたもん。
持つのも確か怖いよね。
そう、
自分も切っちゃいそうだし、
傷つけちゃうかもしれない、うんうん、そういう心持ってる人がなんで書き込みするかなYouTube に、うん、
それで変化したんじゃない。
気持ちが、あなたの持つコメントも日本刀と変わらないですからね人を傷つけるといった意味では
二刀流じゃん
日本刀とコメントの、
そうそうそう、
いやかましいわい、ね、コメントの方が大剣だからなよく切れる。
そういう、
うん、
まあ面白いと言っちゃあれなんでしょうね、思いっきり被害者もいますし、は
い
は
い、
あの
いやでも怖いわ。
ただそんな身近にこういう事件に当たる人いるんだなっていうのはちょっと衝撃でしたね。
ゴルフバッグ中見ちゃうよな次から、うん、
分かる。
日本刀とか入れてませんって聞いちゃうわ怖くって
でもあのね、あっちの世界では結構あるあるなのよ、隠す場所として、うん、だからあの何本当に入ってるっていうのはあるらしいんだけど、
うん、
どうだろうね、一般の人だろうねこの人多分。
だって普通におしゃべりしに来てる人だったらそのゴルフバッグの中見せてくださいなんて言わないしね、ほんまにゴルフ帰りとかこれから行くんかなって
思うよ ね、うん、うよね。もしか使おうと思ってたもんね、ゴルフ場で。
ああ
一番アイアンの代わりとかに、
いやなん
かね、3番ぐらいです
ごいな、
すげえ、うん、ちょっとゾッとした。はい、
いやすごい、
というね、いいプレゼントありがとうございます。その調子でどんどんいいやつをまたいただければと思います。
変わらずいてくださいあなたは。
はい、
はい、
ということでいいかな。はい、お便り会でございました、は
い、素晴らしい。
我々ですね、ツイッターやっております、都市ボーイズで検索すると最新情報、出てくるやつがありますので、はい、フォローしておいてください。
はい、
あとは都市ボーイズメールございます、うん、こちら都市ボーイズメール、toshiboys02@gmail.com 都市ボーイズ02@gmail.com でございます。こちら、ご意見ご要望お便り、あとお仕事ご依頼などもこちらで受けたまわっております。あとホームページもございまして、そちらは都市ボーイズ、オフィシャルとか入れていただくと出るかと思います、うん、ぜひそちらも、見てください。
はい、
じゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
でした。
でした。